ご理解第67節何事も釘付けではない。信心を明明にしておらねば名護通過の。本当からより本当を求めていくのが信心だ。限りない追求、限りない精進、そこには限りないおかげの世界が開けてくる。より本当の信心にはより本当のおかげの証がある。引いたら足してみる。足したら引いてみる。確かな答えを踏まえて進む。確かに信心は釘付けではない。信心は釘付けではないと。まあどういうことでしょうかね。とどまってはいないということでしょうか。まあとどまっていないということであれば、その私どもの人生の上においてさまざまな事柄が起こってまいります。まあ大体は私どものまあ普通に思い通り、まあ明示的に思い通りに言っているというようなことは少ないかもしれませんけれども、まあなんとなく普通に生活をさせていただいている、かもなく不可もなくというのでしょうかね。まあよく言われることがありますね。平平凡凡に遅れている、それが一番幸せな時なのだと。まあそういうこともありましょうね。特別問題もない、かといって特別何かしら嬉しいこともないというのでしょうか。まあいいことですか、宝くじに当たったとかいうことになると、あ、これは得をしたと、何か大金を拾ったというようなことになると、あ、得をした、おかげをいただいたというようなことになるのでしょうけれども、まあそういうこともない、いわゆる平凡な生活だということは、まあ大体において思い通りにことが運んでいるというのでしょうかね。ですから、なるほど、本当は平平凡凡ってあることは大変ありがたいことですね。神様のおかげをいただいているということですから、大変ありがたいことですけれども、なかなかそのありがたさに気づかないということはありますね。しかし、まあ一番問題というのでしょうか。という、何と言いましょうかね。あ、ここは信心の見せ場だといったような時があります。それはいわゆる私どもが思い通りにことが運ばない。そのことが顕著に思い通りにことが運ばない。右と願ったら左、左と願ったら右というように、いわゆることごとく自分の思い通りに運ばない。というような時でしょうかね。あるいは思わないことが起きてきた、いわゆる不測の事態というのでしょうか。あれはよく言われたことがありますね。想定外だとか、いわゆるそういう思いもかけない事柄が身の上に起こってきた時、まあそういう時がいわゆる信心の見せ場というところかもしれませんね。その事柄をその信心でどういただいていくことができたか、いただいていけておるか、まさに信心の見せ場というようなところかもしれませんね。この本当からより本当を求めるとやりますが、その本当からより本当を求めての信心ができるところでもありましょうね。変わったことがあるのがおかげと、それをお得にしていくのが信心でしたかね。師匠大坪宗一郎氏の見教えがありますね。私どもの人生の中にはさまざまなことがあるものです。その伺ったお話の中にも、はあ、これはすごいな、素晴らしいなということもあります。それはある お母さんがもう10年近くなるのでしょうか、その息子さんが実はお母さんの、まあ例えて言えばですね、実際の詳しいことは私もよく知りませんけれども、まあ例えて言えばお母さんの郵便貯金の中からまあ少しずつ使い込んでおられたと、それが10年近く経って発覚したと、そしたらもうその間に数百万円のお金を実は息子さんがまあお母さんのお金を使い込んでおられたというわけですね。ところがそれが発覚しても、まあ息子さんは悔いておられるようですけれども、まあいけないことをしたと、悪いことをしたと、それはそれでありがたいことですけれども、まあ悔いているということがですね、お母さんの方はそれを息子さんを責めるということもなく、まあ淡々と受けておられるのでしょうかね。いや、むしろ息子に悪いことをさせてしまったといったような、まあ自責の念とまではいかないかもしれませんが、まあいや、これは私の方が悪かったんだとすら思われておられる。その使い込んだ息子を責めるということもされない。まあ普通で言えば、あなた何をしたんですかと、私のお金に手をつけて今までそれこそ何をしてきたんですかと、子供を息子を責めたくもなるようなものではないでしょうかね。普通はやはり使い込んでしまったその息子を責めたり、返してちょうだいと言ったり思ったり言ったりするものでしょうけれども、そのお母さんはまあ何も言わずに、まあ受けておられるわけですね。まあ素晴らしい、すごいお母さんだなと思いますね。かと思うと、ある方はそれこそ、まあこれは何と言いましょうかね、身内の問題で、いわゆる相続問題ですか、お父さんが亡くなり、その財産がまあどれくらいか知りませんが残されてあったそうですね。その財産が、まあ、お父さんがやっぱり遺言を一応しておられたようですけれども、遺言には書かれないけれども、遺言にはないけれどももらえる権利というものがありますね。遺留分というのでしょうか、息子娘その子供であるならば、お父さんの遺言にはないけれども請求できるお金というものがありますね、相続としてですね。そういうものをそう、まあ、請求してこられたりといったようなことであるようですけれども、まあまあその他いろいろ、まあ当人同士といえばくれといい、やらんという、そういう問題があるわけですね。いわゆる受け取り、自分のもらい分が少ないというものはもっとくれという、ところがもらい分の多い方は自分のもらい分が少なくなるからやらんという、いわゆるそこにくれといい、やらんといい争いが起こる、まあ金銭上の争いが起こるわけですね。まあそこに弁護士さんが絡んできて、まあ裁判沙汰といったようなことであったり、まあ結局は弁護士さんの腹を、弁護士さんを太らせるということになるのでしょうけれども、まあ弁護士さん、その何ですか、刑事事件ではありませんね、民事事件ですね、民事裁判における弁護士さんというのは人間の欲と欲との争いの間に立って、その欲をがお金の飯の種になるようなものかもしれませんね。ある意味欲得の争いというものは弁護士さんを何と言いますかね、養うためにあるようなものかもしれませんね。 ですから、そういう意味では私たちの争いのおかげで弁護士さんが生活できているのだからと、まあ、ありがたい面もあるのかもしれません。しかしまあ新人上から言うと、やはりやるのやらないの、取ったの取られたのという、そういう欲得の争いというものはないに越したことはありませんね。まあ亡くなると弁護士さんがまあ飯の食い上げということになってしまうかもしれませんけれども、やはり争いはない方がよい、金銭の争いなどはない方がよい、どちらも欲の突っ張り合いということになりましょうね。くれというからやらないという、そこに問題が起こる。くれと言われたらやるという、そこには問題は起こらないわけですね。まあこれがまた似たような問題だろうと、内容は人間の欲得の絡み合いという意味では同じでしょうけれども、まあこれがいわゆる相続の問題であったり土地絡みの問題というのもあるようですね。土地の権利があるのないのということであったり、まあ、結局その争いのもとのになっているものはお金ですね。そのお金をくれというものがある、そしてそのお金をくれと言われたからやらない、そんなお金は払えない、これは私の方に権利がある、だから払う必要はない、まあやらないというわけですね。まあどちらも似たような問題ですね。くれというものがある、そしてそこにやらないというものがある。そのくれというもの、いや、やらないというその問題、そこに問題があるわけですけれども、ですからそれがくれと言われたらやるということになれば問題はなくなりますね。解決します。それこそこれが例えば新人をさせていただいているものがどう対処していくか、二つありますね。これは泥の心でいただこうといういただき方、そのくれと言われるからやる、これは泥の心ですね。その泥の心によるところの対処の仕方、それがもしきちっとできるならば問題はなくなりますね。くれと言うけれどもやらない、これは泥の心ではありませんね。受けていないわけですから、そこに問題がある。まあもう一つはここを天の心で乗り切るということもありますね。師匠が教えてくださる天の心とは、与えて与えて山の心だ、その無条件の、いわば見返りを要求しないということですね。ギブアンドテイクではない、やるからこれをしてくれといういわゆるギブアンドテイクではない、その相手からの見返りを期待しない、そしてただ相手が人が求めるならば求める通りに与えようというわけです。与え、無条件に与えて与えて山の麗しの心。もしここで私どもがそのくれと言われた時に、よし、これは一つ天の心の稽古をしようということに取り組めば、くれと言われただけのものを渡す、それこそ無条件、何をしてくれ彼もしてくれということではない、言われただけのことを渡す、与えて与えて山麗しの心ですね。いわゆる天の心によって、そのくれと言われた時に与えるという、そこを乗り切る、その問題を乗り切るということができますね。そういう問題が私どもの間には、まあ形は違いにしろつきものではないでしょうかね。よくある問題ですね。そしてもう一つ あれ困ったな、まあというようなことが起こってまいります。今思いもしなかった予期せぬことが起こってくるわけですね。実は今朝私のところでその予期せぬ思いもがけぬことが起きました。そのいつも家内がその娘からお触れでいただいた時計ですか、これをいつも夜寝る前に充電しております。そして朝私が見た時には充電が終わっています。でそれでそういうパターンでもう1年以上でしょうかね、経っていたわけですけれども、今朝はふとその充電してあるはずの時計を見てみたら文字盤が真っ暗なわけですね。充電ができていないのか表示が壊れたのか分かりません、分かりませんけれども、まあ真っ暗でつかないわけです。充電しているのだろうかしてないのだろうかと分かりませんね。それでまあその充電の電流であったり電圧を測る機械をつなげていましたけれども、あんまり微弱には電流が流れているけれども普通通常通りの充電ではないようだけれども、まあでも電流は流れている、充電の作業は行われているような感じではありますね。でも未だにまあ朝の突発的なことですから原因は分かりません。さあそこですね、これをどういただくか、あこれは困ったな、どうしたもんかなといただくのか、不思議と私がいただけましたのは、あこれはおかげだな、これはきっとおかげに違いない、充電しているのかしていないのか、あるいはその時計が壊れて表示機能が壊れたのか、まあ何が何やらわからないけれども、今までとはそれこそ予期せぬことが起こってきた、あこれはおかげに違いないと心の中にふと感じたのですね。ですからその事柄を私の場合は今朝はそれをあこれはおかげだと、おかげに違いないといただけたわけです。あこれは困ったな、また修理に出さなくちゃいけないかな、修理代がかかるかな、これは買い替えないといけないかな、困ったことだなと、困ったこととしていただけば、まあそれは新人上ではあまり良いいただき方ができたとは言えないでしょうね。あこれはおかげだ、きっと神様が何か次のまあご計画があるに違いない、まあどういうことかわからないけれども、この思い通りその思いもかけない出来事が起こってきた、不測の事態ができたきた、あこれはおかげだ、おかげに違いないといただけれる信心、これはやはり日頃の信心の積み重ねがないとなかなか難しいと思いますね。そのあこれもおかげだ、おかげに違いないといただけれる、まさに信心の見せ場というところではありましょうかね。そういうおかげをしていけよということではないでしょうかね。これはやはり信心の日頃の稽古がないと答えを出せるものではないかもしれませんが、いわゆるいろんな局面が起こってきます。不測の事態が起こります。くれと言われたりします、それをやらないと言ったりします。そういうさまざまな出来事が人生の中で起こってくる中に、それを信心の見せ場として、まさにそういう時こそ信心の見せ場というものではありましょうね。その事柄に対してどういう心を使えているか、どう対処できているか、まさに信心の見せ場です。どうぞ。 おかげをいただかれますようにお願いいたします。ありがとうございます。